詩をお読みしたいと思います。歴代史の序第1章の9節と10節でございます。旧約聖書の631ページになります。歴代史第1、4章の9節10節でございます。大変短い箇所でございます。新年でございますので、ご一緒にお読みしたいと思います。歴代史第1、4章の9節10節。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。それでは山崎先生から、明日を開く祈りと題しましてメッセージをいただきます。
皆さん、改めて新年おめでとうございます。聖愛ファミリーの皆さん、懐かしい方々もいっぱい帰ってこられて、この元旦に大勢で一緒に主を礼拝できることを嬉しく思います。またクリスマスコンサートに来られたりして、教会の初詣があるんだって、キリスト教の初詣ってどんなんかな、そんな思いでおいでになっている方々もいらっしゃるかと思います。心から歓迎いたします。さて、年頭の挨拶に、昨年中はいろいろお世話になりましたって、今年もよろしくって言うんですけども、私たちはこの挨拶を第一番目にすべき相手は誰かなと思ったらば、やっぱり天のお父様じゃないでしょうか。ね。ですから、そのご挨拶をメッセージの前にみんなで捧げたいんですよね。どうぞ私の後について、こうお祈りください。天のお父様、昨年中はいろいろと本当にお世話になりました。今迎えた新しい一年もどうぞよろしくお願いいたします。アーメン。アーメン。本当そうですよね。このお方なしには何にも始まらないんです。この太陽も地球もこの方の作品、その地球の表面に生み出していただいた私たち、この方あって初めて自分がいるんですから。さてと、年頭には皆さんそれぞれにいろんな、決意を固めるわけですから、さっきも並んだ時に別所さんが今年こんなふうに言ってね、一言語ってくださいましたけども、皆さんはどんな決意をそれぞれにしていらっしゃるんでしょうかね。アメリカの調査では、ある年の一番のね、その決意のトップは痩せることだったらしいんですね。年末には痩せてる自分をイメージして そこに向かって 決意をしていろいろ努力するんでしょうけどもね。皆さんどんなでしょうかね。それぞれの決意っていうのは、今年こそはと年の暮れなんていうのは川柳がありますけども、かえって、そんな決意を表明すると年末でがっかりするばかり、何年も重ねてからもう絶対に決意はしないと決意していらっしゃる方もあったりしてですね 様々ですけども、さて私たちはそれでも、あるべき姿の自分、それぞれに思い描いて、もっとこうなりたい、あると思うんですね。また自分の人生、本当に去年は大変だったね。天災、人災、ローンの返済、もう本当様々、そういったことを思いながら、今年自分なりにチャレンジしたいことがいろいろあるかと思いますけれども、何よりも天のお父様は天地の造り主を私たち一人一人を本当の意味で祝福したいと思っていらっしゃいます。 それは確かです。祝福の人生とするために私たちをこのように送り出してくださったのですね。ですからそれを聖書から確かめて、それをいただきたいと思うんです。今日はですね、明日を開く祈りという題をつけました。祝福の明日を開く祈りがあるのです。聖書の言葉として第一歴代史の3章を開けました。開いてみてざっと見える風景は結構殺風景なページなんですね。カタカナいっぱいです。4章の初めから見てくださいね。ユダの子孫はペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバル、ショバルの子でレアヤはヤハテを産み、ヤハテはアフマイとラハデを産んだ。これらはソルア人の諸子族であるエタムの手ですね。こう、殺風景もいいところ、カタカナ砂漠と言いましょうかね。なんじゃこれやと思うんですけども、人名がいっぱい並んでるんですね。古代のイスラエルのある部族の誰が誰を産んでというね、その記録なんですけども、でもその殺風景に見えるカタカナ砂漠の中でうんざりする中でオアシスに出会うんですね。オアシスに。それがさっき読んでいただいたところ。もう一遍ご覧ください。4章の9節、10節。こう書いてありましたね。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。ヤベツという人物が登場いたします。一人の男です。彼の一代記が記録されているんです。あっさりとわずか8行の言葉で、名前と顔と皆さんどうぞ覚えてやってください。やがて天国で会うんですからね。ああなたでしたかってね、会った時に挨拶ができるようにね、アウトラインには顔を載せてます。私の想像ですけども、ちょっとぼやっとした感じになってしまいましたけども、このくらいがいいわよって彼が言ってくれました。あんまりはっきりとプリントしちゃうとなんか刑務所の人みたいなんて言ってましたけども、このヤベツ、ヤベツっていう名前皆さんどうぞ覚えてくださいね。覚えにくければキャベツと覚えてください。キャベツの最初の木を取ったらヤベツになりますからね。はいはい、そのキャベツさんです。この人物の生い立ちをここで想像することができます。で、結構不幸な生い立ちだったらしいということがわかります。なぜならば彼の名前の由来が書かれているんですね。ヤベツっていうのは変わった名前です。変わった名前といえばね、最近子供たちにつける名前いろいろ見てきましたけども、結構読み方もわからない難しい名前が多いですね。例えばここに例を挙げましたけども、友達の友にね、ほがらかという字、なんて読むんでしょう。これ素直に読んでともろうくんなんですけどね。ともろう、それもね、これローマ字で書くときにね、どう書くのかなと言ったらね、TOMORROW って書くそうですね。Tomorrow、 明日という英語ですよね。なるほど、面白いなと言って、トゥモロー君ですかね、トゥモロー君。かと思うとね、次のこれ読めますか、光るという人ね、だから宇宙の宙ですよ。ピカチュウと読むそうです。ポケモン世代が親になったらね、こんな名前を子供につけるんかなと思って呆れますけどもね。はい、ピカチュウか。さて、ヤベツです。ヤベツはどんな意味の名前だったのかと言いますとね、実は悲しみとかね、痛みとかいう意味だそうです。 痛みや悲しみというのをね、この名前に入れるなんてね、どうかと思いますけど、例えば、日本語でしたらこうなるのかなと思って書きましたよね。悲しくん。悲しいに歴史の史。悲しみが歴史に刻まれている。は、すごい名前だな。とかね。痛みっていうのは、まあ、漢字一文字にして、痛むくんですか？勇くんは言いますけども、痛むくんっていうのは、痛々しい名前ですね。隆くんはよくある名前ですけども、悲しくんなんてね。誰がこんな名前つけるんですか？読んでみますと、母親らしいんですね。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベスという名をつけた。悲しみ、あるいは痛みという意味の名前をつけたと言うんですね。悲しみのうちにこの子を産んだってどういうことでしょうか？よっぽどお産が大変だったんでしょうか？いや、それぐらいでこんな名前つけるわけない。もしかしたらば、もしかしたらば、この子が生まれたときに、ね、父親はもうすでに病気か事故かで亡くなっていたというようなことがあったのかなとかね、私は勝手に想像するんですけども、本当にどうしようもない悲しみの中でね、この子の出産を迎えたという。それにしても、それを名前にしちゃうなんて、それはあんまりだと思いますよね。そんな悲しい、だから時だったら、なおのこと、もうなんていうか楽しい、希望が溢れる名前にしたらどうですかってね、思いますよね。私だったら、楽しいとつけますね。楽しいという字に歴史の史。ね。あるいは、痛むくんじゃなくて、踊るくんにしますね。でも、母親はこの名前にしました。で、それが通ってしまったってことはね、こんな非常識な命名を誰も止める者がいなかったんじゃないだろうかってことも想像されますね。お前いくらなんでもそれはあんまりだよって言ってね、親が止めるはずでしょう。やめとけってね。一生付きまとうんだから、この名前ってのは。ってね。でも、止める者もいなかったので、この名前で役所に登録したんでしょうか。ともかく、ヤベツという名前でもって、この子は結構嫌な思いをしたんじゃないかなって私想像しますよね。例えば、出席を取りますってね。悲しくん。山崎悲しくんとかね。山崎痛むくん。まあ、私のこと言うのはね、中学生時代にそういう名前で苦労した同級生がいたからですね。はっきりその名前を正確に覚えてないんですが、確かね、大野新左衛門義次とかね、いう、そういう長い名前ですよ。ね、大野新左衛門義次って出席を取ります、そういうわけですよ。ね、もう昔のお侍さんのような名前をね、親がよくつけたもんだと思いますけども、その度にあちらこちらでクスクスクスクスって笑うわけですよ。ね、まあ、姉妹に慣れちゃいましたけども、それにしてもね、まあ、そんな名前でもってあちこちで、笑われるっていうのは罪なもんですよね。きっと、ヤベツは親を恨んだんじゃないかなってね、想像します。そして、もし私の想像が正しければ、母親はそうやって女手一つで幾人もの子供たちを育てるわけですよ。この前後に兄弟たちよりもと出てきますから、少なくとも彼は複数の兄弟たちいたはずですね。よりも重んじられたということは、多分その兄弟たちは自分より年上なんでしょうね。長男が重んじられるというのは普通のことです。でもそれよりもこの子が、ヤベツが重んじられたということは、彼が、まあ、3番目か4番目か知りませんけどね、末っ子だったわけですよね。で、そういう境遇の中で、これを大変な苦労の中で彼は育っていきます。でもね、そのヤベツが大物になるんですよ。ね。で、彼を大物にしたのは何だったのかというと、彼の一途な祈りであったと聖書は教えてくれます。それが彼の祝福の明日を開いたのです。明日を開く祈り。B のポイントですけどね、お手元のアウトライン B のポイント。そう、ここを見ますと、9節、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。で、どうして重んじられるようになったかというね、その背景が次の言葉、彼の、失礼しました、彼の母はというこの言葉の後ですね、 10節ですか。そうそう。これがそのわけですね。イヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。よろしいですか？ヤベツはイスラエルの神に呼ばわったのです。そして神は彼の願ったことを叶えられたのです。祈りが聞かれて、彼はこのような大物に変えられていくということですね。呼ばわってという言葉からどんなふうに印象を受けます、どんな印象を受けましょうかね。彼の祈りは決してボソボソとした祈りではなかったと思います。呼ばわって思いを込めて、白熱した祈りではなかったでしょうか。床を叩きながら祈るとかこともあったかも分かりません。真剣でした。一途な祈りでした。そして彼はその一途な真剣な祈りを、彼の願ったことを叶えられたのです。その結果、ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた重要人物になったんですね。実際そのあたりのことはどこで想像できるかと言いますと、実はこの前後にですね、彼の名にちなんでヤベツという町ができたことが記録されています。1ページ2ページこう開き上げますとね、2章のおしまいにね、二章のおしまい55節に、ヤベツに住んでいた初期の諸氏族はといってですね、ヤベツというのが町の名前として出てきます。一人の人物にちなんでね、その名を町の名前とするってことは、結構大物、町の有力者、ね、町に大きな多大な貢献をした人物ということを考えられるでしょう。かなりのセレブになりました。彼にこのような大きな祝福をもたらしたのは一体何だったのか。それを見ていきたいのですね。まあ、この立身出世の物語ですね、アメリカンドリームとかも言いますけども、どんなハンディがあったとしても、その気になれば道は開けるんだってね。ここに今日集っていらっしゃるお互いはいかがでしょうか。自分の名前とか背格好とか学歴とかいろんなことにですね、ハンディを感じて親を恨んだり、環境を恨めしく思って、そういう過去に対する恨みつらみ、あるいは怒りを感じたままで歩んできたってなことがないでしょうか。そうやって自分を腐らせてしまっては人生は開けないね。どうしたらいいのか、どうしたらいいのか、この御言葉から3つのことが教えられると思います。まず第一はですね、過去は変えられないが未来は変えられると信じること。過去は変えられないが未来は変えられると信じること。時間を逆戻りすることはできません。ああ、日本に生まれて損した。ブータンに生まれたかった。なんてね、思う方があるかもしれません。そう幸福度、世界一だそうですね、あの国は。あるいは、女に生まれて損をしたとかですね、もっとこういう家庭に生まれたからよかったのとかね、まあ、いろんなこう考えたりすることがあるのですけれども、過去は変えられない、でも未来は変えられる。人生観、価値観を変えるだけで新しくされるのですね。五体不満足という本を書いた乙武という方がいますけれども、彼はクリスチャンではありませんけれども、積極思考を持つことによってですね、こう手足のない自分の体に対して引け目でなくて、それを自分の個性とし、自分の特徴としてですね、むしろ明るく生きる道を選んだのです。そして本当に、彼は立派な社会貢献ができる人間になっていきました。否定的なマイナス思考から肯定的なプラス思考に、あれがない、これがない、あの点で私は欠けているってね、そこにばっかり目を向けるんじゃなくて、明るい面、自分にはこれが残されている、その残されているものを大切にして感謝して、もっとこれが生かされるようにと生きるときに、私たちの人生は新しくなります。今日は持ってきませんけども、一枚の絵があって、白い部分と黒い部分からなっている一枚の絵ですね。見方によってそれは2人の 人間がお互い顔を向き合っている絵にも見えます。黒に目を当てるとね。しかし白いところに目を当てますと、それは一つの優勝カップのようなカップにも見えるんですね。どちらに目を向けるかによって私たちの人生観は変わってくるのです。過去は変えられない。しかし未来は変えられる。肯定的な視点が私たちを変えてくれます。そして二つ目、逆境を恨まず、親を恨まず、天の父を信頼して仰ぐこと。これが第二の点です。逆境を恨まず、親を恨まず、天の父を信じて仰ぐことです。彼はイスラエルの神に呼ばわったと書いてあります。イスラエルの神というのはイスラエル民族だけの神という意味ではありません。本来神々と言われるものはたくさんあり、日本にも矢をよるず800万も、もう単とござるわけですけれども、誠の神と言うべきお方はただ一人、天地万物の創造主ですね。全世界のすべての命の作り主です。すいません、今日ちょっと山崎牧師のいつもの美声はちょっと休暇を取って遠くに行っておりまして、ガラガラ声で申し訳ないんですけども、誠の神というのは架空の存在ではありません。実在になさる方です。イスラエルを通して、聖書を通して、全世界にこういうものだよと自己紹介なさった方ですね。それが主なる神、作り主です。この方は聖書が描くところによると、慈愛に満ちた天のお父様です。この上ない温かな広い大きな愛を持って私たちに、顔を向けてくださる慈愛に満ちた天のお父様。日頃から雨を降らせ、日を昇らせ、さまざまな作物を育てさせてくださる、食物を与えて生かしてくださるお方ですね。泣いているカラスの子にも食物をくださる方という表現がありますが、そのお方です。ですから後にパウロという人は自分の書いた手紙の中でこの言葉を残しています。何も思い煩わないで。皆さんこの言葉の2行ね、一緒に読んでみましょう。はい。何も思い煩わないで、感謝を持って捧げる祈りを持って、願い事を神に聞いていただきなさい。そうすれば神の平安があなたの心を守ってくれます。どうしようこうしようとか思い煩うこと、くよくよと思うことをやめて、むしろ感謝を持って捧げる祈りを持って、願い事を聞いていただきなさい。天のお父様、あなたはカラスの子にも食物を与えてくださる方ですね。あなたは私の髪の毛までも数えていてくださる。聖書にあります。感謝します。私は自分の髪の毛数えたことがありません。でも今朝も何本か抜けましたけども、あと何本残ってるかあなたはご存知なんですね。そんな細かいことまで心配ってくださるあなたでしたら、何でも任せられます、お任せしますとね、信頼していくのですよ。ついて私は今風邪でしんどいんです、助けてください。神の平安があなたの心を守ってくれます。大丈夫、私がちゃんとそのことは覚えてるから心配するなと、ね、お父様が言ってくださるんです。さまざまなハンディ、自分にとってのマイナスと決め込んでることですね、それをじっと見つめて過去をや恨まない、まして親を恨んだりしない、ね、天の父、天の父を仰いでいくのです。そして3つ目、大切なのは、へりくだって大胆率直に祈り求めることです。へりくだって大胆率直に祈り求めること。まずはですね、ちっぽけな泣きに等しい自分を認めて主の前にひざまずくことですね。これ大事です。対等の立場で物を言ってはいけないと思います。相手は天地宇宙の支配者ですよ。その前に自分はちっぽけな、吹けば飛ぶような存在、あって泣きがごとき者、さらには自分勝手な罪深い存在ですよ。祈りを聞いてもらえる資格なんか何にもないものです。そういう私でございますとへりくだることがまず第一歩ですね。 聖書を繰り返し言ってます。神は高ぶる者に敵対し、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられる。思い上がった心を天の父様は悲しまれます。敵対し、あるいは退けというふうに訳されているところもありますかね。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えられる。ですから、神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなたを高くしてくださるためにと。そうです。まずはへりくだって、その上でね、大胆に率直に求めるのです。このヤベツの祈りは大胆率直でしたね。見てください。実節もう一回見てくださいね。どうぞ鍵括弧の中を一緒に読んでくれますか。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。何て言ったんですか。鍵括弧の中、はい、私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。この祈りですけどもね、一見なんか野心的で自分本位のようにも見えるんですけども、でもそうではなかったんですね。神は彼の願ったことを叶えられたって書いてあるからですね。ヤベツのですね、この一途な祈りをお聞きになったときに、天の父様は嬉しかったようです。このように大胆に自分に頼り切ってね、思い切った願いを、申し述べてくる、我が子が愛おしかったんじゃないでしょうか。そうです。私たちお互いの祈りもですね、へりくだった心で一心に祈るときですね、大胆に祈るときに主の心は動くのではないでしょうか。天のお父様ってね、私を大いに祝福してくださいと、こう大胆に求めることはいいことだと思います。例えば、ビル・ゲイツのような大金持ちにですね、寄付を求めるときにどんなふうにいいことをするだろうかね。一口5000円できましたらば二口寄付してくださいって言いますかね。相手はビル・ゲイツですよ、ね、ぜひ2億円ほどお願いします言うでしょうね。天の父様に私たちを大胆に求めていいんだと思います。前からこの教会の信仰の先輩たち、天に昇った兄弟姉妹を記念する納骨堂、記念堂と名付けて、それを実現したいな、この敷地にいてね、そう思って、天の父様、少なくとも1000万円ぐらいかかりそうなんですけど、ぜひお願いします、そう祈ってきましたね。皆さんも心を合わせて、それで自分にできるところを持ち寄って献金して、でついに完成しましたよね、去年末。そして昨日、念願のステンドグラスも収まりましてね、本当に美しいです。そこに描かれているのは天国の希望。私が祈り求めてきたのは、この記念堂が単なる納骨堂、お骨を納める場所にとどまらずですね、そこで死の向こうに待っている大きな天国の希望を語り合う場、そこで自分の愛するおじいちゃんおばあちゃん、懐かしい人のことを友達と分かち合いながらですね、聖書を通してイエス様がくださったその希望を分かち合う場、そういう場としたいというところですね。そういう場となると思います。後でどうぞご覧ください。素晴らしいところです。祝福を、大いに祝福をお与えくださいという、この祝福というのは平安と繁栄を表す言葉ですね。先祖アブラハムへの祝福の約束を思い起こしましょう。それをヤベツは思い起こしたのでしょう。自分もアブラハムの子孫ですから、たっぷりくださいよ、天のお父様お願いしますとね、大いに祝福してくださいと彼は求めたのです。そしてへりくだって求めるときに、アブラハムの子孫の一人として、私にもそれは期待して当然のことであるわけです。そのような求めは天のお父様の心を喜ばせるのです。そして地境を広げという彼の祈りです。これもアブラハムへの約束から、祈った祈りではないでしょうか。かつて高い大地にアブラハムを呼び寄せて主は仰せになりました。さあ東西南北よく見るがよい、見渡す限り この地全部をお前とお前の子孫に与えよう。はっきりそうおっしゃいましたね。ヤベツはその約束の言葉も手にしたのでしょう。アブラハムの子孫の一人でございます。主よどうぞ、主よあなたが生きて働かれる実在の神であることを証明してくださいと言わんばかりの祈りです。偉大な主にという歌があります。偉大な主に偉大なことを期待して期待して歩むなら、偉大な主は偉大な御業を表して表してくださるだろうって歌うんですね。そしてさらにヤベツの祈り、御手が私と共にありますようにって言うんですね。御手が私と共にありますように、天のお父様の手です。見えない手です。しかし大きな頼もしい手です。それが私と共に、私の肩に、私の、手の甲にありますよ。私が手がけることをすべて、主よあなたの御手を添えてください。皆さん、子供さんが初めて例えば彫刻刀で版画を彫ることを始めるときにね、ちょっとお父さんであるあなたは手を添えませんか。危なっかしい手つきです。こんな風にするの、そうそう、そこ気をつけてな、こういう向きでやるとちょっと滑った時に手を怪我するぞ、だからこういう風な向きに置くんだとかね。天のお父様もそうです。私たちが信頼して何かを手がける時にそこに手を添えて見守ってくださいます。ヤベツは自分が手がけた様々なビジネスに、どうぞ主よあなたの御手を添えてください、この取引に、この作業にとね、そう祈ったのではないでしょうか。私たちの胸にはその祈りがありますか。災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいと彼は祈ります。運転するときも農作業をするときも胸にはその祈りがあるでしょうか。新約聖書の言葉、あなたのなすことは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主へその名によってなし、父なる神に感謝しなさい。言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、父なる神に感謝しなさい。私がこうやって日曜日の説教の壇に立つときに、もちろんひたすらもう主に全面頼りっきりです。言葉をください、思いを、あなたからの思いをしっかり汲み取ってそれを伝えられるように、いつもあなたの御手を私の全身に添えてください。でもそれは日曜日のこの時のためばかりではありませんね。まあ、好きな絵を描くときも、アウトラインに添える絵を描くときも、あなたの御手を添えてください。私が大好きな、まあ、作詞なんかをするときにも、あなたの御手を私の思いに。いつも主が共にいてくださってさせてくださるときに、何かしらの良いことができるのですから。御手が私と共にあり、災いを遠ざけ、災いから遠ざけて私が苦しむことのないように、ヘマをして人に迷惑かけることがないように、不注意から誰かを傷つけることがないように、このようにして彼は主のある神に呼ばわって祈ったというので、そして神は彼の願ったことをお喜びになって良しとなさって、ことごとく叶えてくださいました。このヤベツの一途な祈りは主の心を動かし、主は喜んで答えてくださったんですね。彼は兄弟の誰よりも重んじられる存在となり、町の有力者となり、周りに祝福をもたらす存在となった。さあ、この一文です。皆さん、お手元のアウトラインの中でね、このヤベツの一途な祈りっていうところ、2行ですけれども、一緒に声を合わせて読んでくれますか。せーの、はい。このヤベツの一途な祈りは主の心を動かし、主は喜んで答えてくださった。彼は兄弟の誰よりも重んじられる存在となり、町の有力者となり、周りに祝福をもたらす存在となった。彼の存在そのものが前の多くの人たちの祝福でした。かつてこんな苦労し、こんな境遇の中にあった人間だけども、でも減り下って天の地を仰いだときに、これほどの祝福を刈り取り、前の人々に喜びをもたらした。彼の歩みを見て周りの人たちもどれほど大きな励ましを得たことでしょうか。で、私たちもそのようなものになりうるということです。最後ね、覚えておきたいのは、 あなたは現代のヤベスかもしれませんね。さまざまな不運に苦しみ、気落ちして、心が折れそうになっているかもしれません。しかし、苦難の中で決して誰をも恨まず、ひたすら天を仰いで求めていきましょう。独り子のイエス様を犠牲にしてまで、私たちに愛を注がれた天の父がいるのだからです。私たちのしでかす、あらゆる過ち、愚かさ、その全部をイエス様は引き受けてくれて、十字架で死んで復活してくださいました。クリスマスにおいてくださったこのお方は天からの大きな賜物、このお方によって私たちに新しい人生を切り開こうとなさった天のお父様が共にいてくださいます。天の父を仰いで、この時の歩みをしっかりと大地を踏みしめて歩んでいきたいと思いますね。では皆さん、どうぞお立ちください。共にお祈りしましょう。慈愛に満ちた天のお父様、あなたを褒めたたえます。遠い昔の信仰の先輩ヤベツの人生を御言葉から見つめ、そこに自分を重ねてしばしの時を過ごせて感謝します。彼にあなたが応じてくださったこと、彼を通して私たちに語っていてくださること、感謝いたします。どんな悲しみ、痛みの出発点があったとしても、それはそれで終わらないということ、あなたを見上げて呼ばがって大胆に求めていくときに、あなたは変えてくださるということ、過去はどうあろうと未来は変えられうる、主の全能の御手の中に自らを明け渡すときに、主よ、あなたはそうなさいます。感謝します。一人一人、あなたの御手の中に自分を預けて、何が待ち構えているかわからないこの2012年ですけれども、でも恐れることなく、恐れることなく、信頼して歩ませてください。悲しみを喜びに、痛みを平安に変えてくださる私たちの主がいらっしゃることを感謝します。私どものあらゆる罪や過ちを背負って十字架で死んで復活してくださったイエス様、あなたをたたえます。天に昇って天のお父様の右の座について、今日も私たちのために取りなし祈ってくださるあなたを褒めたたえます。聖霊の励ましのもと、なお前進する一人一人であらせてくださり、また尾上聖愛教会であらせてください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。